トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。この番組でトップ、市町村長に話を聞いている県内各自治体では議会の9月定例会が始まっています。議会の審議から見えてくる市町村の今は、そしてこれからの動きは、この番組でも市町村長に直にお話を聞くことで皆さんにお伝えできればと思います。今日は朝日町の笹原康直町長に、独自の事業や小中学校教育に見る新たな取り組みなどについて伺いました。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は朝日町の笹原康直町長です。朝日町では高齢化に対する対応を進める中、公共交通で新たな仕組みができないか、実証実験が始まっています。町の最近の動きと合わせ伺いました。
さて、最近の町の動きではですね、マイカーを活用した公共交通サービス、ノッカル朝日町ですか、この実証実験がスタートしましたね。
はい、そうですね、ご存知のように全国的にも朝日町にとっても、だんだんこう免許証の返納者が増えてきているわけで、そういった意味では公共バスの町バスと合わせて選択肢を増やすことによって、さまざまな形で高齢者が出かけるスタイルというものにつなげてまいりたいということが、一つのこの事業のポイントだというのを思っています。
これは一般の方のマイカー、それから運転ですか、それを活用しながらということなんですね。
スタートとしては町の職員がやってるわけですが、今後協力していただける方にお願いをしながら、システムの構築、そしてまたこれを実証実験から本格導入に向けての流れを築きたいなと思っています。今の段階では、今回お世話になったら鈴木自動車さん、力添えをしていただきながら、町民の皆さんにご理解をいただきながら、しっかりと取り組んでいく今状況ではないかなというふうに思っています。今町としても取り組みについて理解を深めるための活動も合わせてやっているところであります。
最初はですね、町職員がドライバーになって、その後はですね、一般公募のドライバーの皆さんに協力していただいて、住民の足になるということですね。
そうですね、そういったことによって地域のコミュニティの強化、人と人とつながりがまた深まることも期待しているところであります。
平たく言えば、ちょっと乗せていってよという事業ですね。
そうですね、そういったところから地域のコミュニティのあり方がより良いものになればというふうに思っております。
そしてですね、泊高校の跡地の利活用、これで動きが出てきました。民間事業者との対話を通じ方向性を探るサウンディング型市場調査ですか、県が行いましたけれども、これのですね、アイデアがですね、公表されましたね。
そうですね、当然これは県の施設でありますので、町としてでも活力につながる形のものが目に見えてくる形になることを望んでいるところであります。
アイデアとしてはテレワークやオンライン事業などのですね、実証施設とか、それから広域通信制高校の誘致、地域住民の交流の場とかね、いろいろ出てます。このあたりは町長どうでしょう。
そうですね、町としてもこれとは別に通信高校を全国から集めるはどうだという提言も受けているところが が正直なところでありますので、そういったウェブ会議もまた関係者としていこうということになっております。まあ、高校の跡地の 利活用も司会なんですが、最終的に地域から高校が長くなるというのは地域のプラスではありませんので、町独自でもいろいろと手探りをしているのが現状です。
まあ、今後に注目と。それからですね、海産物の燻製加工施設、これ本格稼働しました。結構順調だというふうに聞いてますが。
そうですね、年あたり数十万の売り上げで、それでは採算が合わないではないかという、まあ、下界側も厳しい追及があったりはしたわけなんですが、直近のところ4月5月と50万前後の売り上げを出したということで、非常に町としては嬉しく思っております。いろんな方に少し、召し上がっていただいたんですが、非常に味が好評ということで、町もしっかり協力をしながら、これがまあ生業につながることに対して大きな期待を寄せているところであります。
それから最近の話題として、地域おこし協力隊員の活動でユニークな活動がありますね。泊駅前の活性化のために謎解きカフェですか、これをオープンしたという。
これも空き店舗との活用、地域おこし企業人、地域おこし協力隊とが連携し合っていただいていることに関して、町ととても非常に嬉しく思っています。
協力隊でですね、退任された方が町に定住するケースもあります。
ここのところおかげさまでようやく退任後も浅井町にいていただけるというのは、そういったサポート事業もしっかり今までの経験を踏まえてやっているところでありますけれども、いろんなところの方が来ていただいて、逆に今までいた浅井町の人たちが浅井町の魅力に気づかさせていただいているというのが、地域おこし協力隊や移住定住の皆さん、移住者におけるありがたい話につながっているというふうに思っています。
はい、そういう方の、ね、力をこれからも大事にしていきましょう。
はいはい、よろしくお願いいたします。
朝日町でも町内に移り住み、町の活性化などに協力、そして任期が終わった後はできれば定住してもらうという地域おこし協力隊員の活動に今後も期待しているようです。そしてちょっと乗せていってよを目指すマイカー活用の公共交通サービス、ノッカル朝日町の実証実験が今後住民ドライバーの協力を得て本格導入につながるかに注目です。トップインタビュー、いいね富山。朝日町の笹原康直町長に小山健一が聞いています。さて、朝日町ではデジタル教科書やオンライン授業の導入など、小中学校での新たな取り組みが進められています。
この番組でも今までお伝えしてきたですね、県内自治体で初めて小学校 5,6 年生などにデジタル教科書導入されました。それが文部科学省の研究校に選定されましたね。
おかげさまで、主任以来町としてもそういった取り組みを先行投資という形でしていたことが、ここになっていろんなところに今注目を集めているのが現状ではないかなというふうに思っています。
その中の一つがですね、やっぱりオンライン授業でしょうかね。
これも現場からの声を吸い上げてきたということも事実ではないかなと思っています。特にタブレットの導入はもうすでに始まっていましたし、そしてまたそれに合わせて Wi-Fi の整備もやっていたわけで、やはり必要なことだということで、もう秋口にはすべて何があってでもオンライン授業ができるシステムの構築に向けて、まあ、しっかりやっていただいているというに関しては、ある意味ではコロナがピンチがチャンスになったのかなという。でもやはり、教育というのは大事なことだというふうに思ってますので、対面教育が必要だという教職員もおるわけですが、決してこれだけが全てではありませんし、インフルエンザ等あるいは災害等があってでも、これはやはり先行投資する会は十二分にあるという町の判断も、教育委員会と議論を交わしながら進めてきたところであります。
これ先般ですね、おそらく県内自治体で初めてだと思うんですけれども、町内すべての小中学生がオンライン授業を体験することになりました。
はい、
でしました。
はい、保護者からでも、あるいは生徒の方からでもですね、約9割以上の方が非常に良かったというような返答を聞いております。まあ、人の規模だからできることかもしれませんけど、それが町の活力あるいは持続可能まちづくりにつながっていくことも期待をしているところであります。
その他教育ではですね、退職教員による放課後指導の導入、
そうですね、これも今教育の現場でもなかなか働き方が進まないということの意味では、教育現場の皆様、そしてそういった OG の皆様方の温かいご理解があってのことだというふうに思っています。特に中3や次の進学を目指す子どもたちにとっても大きなアドバンテージになるのかなというふうに思っていますし、学習への不安を払拭するためにも予算を補正を組んで、今やっているところであります。
それからですね、これはこれからの話になるかと思うんですが、中学校の部活を住民が指導する体制をこれ整えようとされてますね。
そうですね、やっぱり子どもたちにとって優秀な指導者に教わるということは非常に大きなプラスだというふうに思っています。合わせて、教職員の皆様も不得意な部活動も担当しなくちゃならないケースがあるわけでありますので、そういった意味では両方ともプラスになってくるというふうに思っています。昔から言われる地域で子どもたちなりを育てているということにの上では、これが本当の的を得た事業ではないかなというふうに思っています。
朝日町は教育関係で新たな試みが目立ちます。これからも注目させていただきます。
はい、保護者とともに町もしっかり連携しながら、今までのことに対してまた前向きに取り組んでまいりたいというふうに思っております。
住民による中学校の部活動支援のため、スポーツ団体などと連携し、朝日町型部活動コミュニティスポーツクラブの来年度設立を目指すそうです。生徒の技術向上とともに教員の負担軽減にもつながり、今後の動きが注目されます。そして町内すべての小学生だけでなく中学生も体験したオンライン授業、町では今月末までに児童生徒1人1台のタブレット端末の配備を完了。何らかの理由で臨時休校に入った場合は、休校3日目からオンライン授業を始める方針だということです。
よし、フィニッシュだ。
いつも正確、さすがっす。
日頃の積み重ねさ、
さすがっす。
戻るぞ、ダンスパーティーに遅れちまう。
あ、緊急出動です。
すぐ行くぞ。
さすがっす、先輩。
人と街の毎日を守る寿伝説。
ただいま技術スタッフ募集中。詳しくはウェブで。
トップインタビュー、いいね富山。朝日町の笹原康直町長に小山健一が聞いています。新型コロナウイルス対応で朝日町でもさまざまな動きが見られます。まず経済社会活動を考えるこれ異業種による懇談会、これ町長も出席されたようですが、
町としても担当課を含んでいろんなところから、ここには、いろいろなご意見と現場の意見を聞いてきたわけでありますが、国のやること、県のやること、そのできないところを町がしっかり支援をしていこうという形で、この今始まっております9月定例会に、補正を組んだところであります。特に、旅館等や飲食等ひどいところになると、もう完全に3月4月には宿泊や介護等の懇親会が、ほぼ 100% ないくらいのような生の声を聞き上げました。逆に国の基準に満たさない前年度同月比の売上中古から 50% のところにもしっかり支援をしていこうという形で今回補正を組まさせていただきました。
それからですね、田んぼに頑張るの文字が浮かび上がる、新型コロナに負けないでくれ、頑張るの意味らしいんですけれども、はい、田んぼアート、はい、これ今見頃を迎えてるんですかな。
はい、そうですね、今月の下旬ぐらいまではまだ見れることができるというふうに思っていますので、近くに来た際には、頑張ろうの文字を見ていただきながら、今コロナ対策につながっていくことを大いに期待しているところです。
そうですね、それからこの春はですね、残念ながら規模縮小になった船川べりの春の四重奏ですか、今は彼岸花がねこれから見頃を迎えるということですね。
そうですね、もうこの9月の連休等々にも十二分に楽しめるのかなというふうに思っておりますので、また車で少し散策に来ていただければありがたいのかなというふうに思っています。
頑張るの田んぼアートは朝日町船川新の水田です。そして今月の連休には見頃を迎えるという船川べりの彼岸花ですが、 来年の春には新型コロナウイルスが収束し、残雪の山並みと桜、チューリップ、菜の花が織りなす船川べりの春の四重奏が内外からの多くの観光客が訪れる元の姿に戻ってほしいと思います。今日は朝日町の笹原康直町長に伺いました。トップインタビューいいね富山、来週9月17日は小矢部市の桜井盛雄市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。